Hi everyone! 諜報官官庁総司班のショーン・ツジーです。この度は諜報官の特別音声講座にご登録いただきまして、どうもありがとう。この音声講座では、今回から3回にわたって、あなたがどうすれば英語の壁を突破し、いわゆるペラペラの状態になれるのか、ということについてお伝えしていきましょう。英語業界の裏側も含め、そんじょそこらでは全く語られていない内容をお伝えしていきますので、ぜひ最後までお聞きください。第1回目となる今回の音声では、英語の壁を突破するのに必要なことと題して、多くの日本人が英語を身につけられないその原因と対策についてお話していきます。この音声をお聞きになっているあなたには、今更英語の必要性をお話しする必要はないかもしれません。グローバル化社会という言い方をされ出してからもう随分久しいものです。昨今は特にビジネスにおいては海外企業とのコラボレーションというのは大企業のことだけではなくなっていますし、日本の大学に行かずに海外で学ぶ学生も随分増えてきました。確かに英語が必要な人口はどんどん増えてるんですが、中には Google などの機械翻訳で十分だなんていう人がいたりします。愚の骨頂ですよ。ちょっと考えたらすぐにわかるようなことですが、機械翻訳は筆談の少し早いくらいの遅さなので、人の自然な会話のスピードには全くついていけません。私たち人という霊長類はかなりの速さで対人コミュニケーションを行う種です。それが人の天性ですから、機械翻訳ツールを介したコミュニケーションで良好な人間関係が築けるはずはないです。翻訳ツールなんかに頼るしかない人はこれから先ライバルたちに負ける運命になります。さらに、もしくは翻訳ツールで最低限のコミュニケーションは取れたとしても、もし英語ができなければ、その翻訳ツールで出てきた英語は合ってるのか間違ってるのかも判断できず、もし間違ってたとしても自分の口で訂正できません。もし大事なビジネスミーティングでそんなことが起これば、これは致命的ではないでしょうか。ビジネスパートナーだけではなく、上司からの信頼も失い、部下にも舐められますよ。これからますます外国人が日本で暮らして日本で働くようになる時代です。英語ができないということは、彼らと全く対等に仕事ができないということになりますし、日本語ではできる人材と評価されていたのに、英語の世界が入ってきた途端に、ダメなやつ、できないやつ、なんていう烙印を押されることになってしまいますよ。自分の良さを相手に分かってもらえない。そんなの悔しいし、馬鹿らしいですよね。みんな口ではいろいろ言いながらも、英語は話した方がいいに決まってるということは分かってるんです。でもなぜ英語不要論とか片言でも通じたらいいというような意見が出てくるのか。その答えはたった一つ。英語をマスターすることが難しいからです。みんな英語の壁を突破できないからなんです。ではこの英語の壁というのは、やはり帰国子女のように小さい頃から英語に触れていないと突破できないのでしょうか。大人になってから英語をマスターすることはやっぱり無理なんでしょうか。そんなことは全くありません。断言しても構いません。大人になってからでも余裕で英語はマスターできます。特別な能力なんかなくても、どんな人でも英語はマスターすることができます。これは特段あなたを励ましたくて言ってるのではありません。大人になってからでも英語は余裕でマスターできる。できるからそうお伝えしているだけです。その事実は、私が主催する英語道場諜報館で実証されています。最近は私は自分の気に入った人にしか教えていませんが、私は英語の指導者として31年間、延べ5万人以上に英語を直接指導してきました。みんな英語の壁を越えられなくて苦労していました。ここでダメならもう英語は諦めよう。そんな思いで私の元に来られた方も少なくありません。でもみんな、さっさと英語の壁を越えて、本当に自然な英語を話せるように変身していってます。徐々に上手くなるというより、本当に変身という感じで、今まで英語が苦手だった人が英語の使い手に変わります。この噂を聞きつけて、トップレベルの同時通訳者やテレビ局の報道特派員、あるいは国際的な研究者たちや英語教師、アメリカ在住日本人たちも私の指導を受けに来られています。傍から見ていると、彼らはバリバリの英語の使い手のように見えますが、実は英語の壁を越えられていない。そのことを彼ら自身が一番よくわかっているからこそ、その壁を越えたくて私のところに来られるのですが、 私の指導で全員英語の壁を突破して、真の英語話者として今も活躍されています。ではなぜ私が主催する小法官のメソッドを使えば、英語の素人でもクロートでも短期間で英語の壁を越えられるのか、また英語のプロと呼ばれるような人たちも、なぜわざわざそのメソッドを学びに来るのか。それは小法官では世間で言われている英語学習法とは全く違うアプローチをしているからです。この音声講座では、そんな英語道場小法官でお伝えしている英語の壁を突破するための極意、そのエッセンスをお伝えしていきます。では早速内容に入っていきますが、その前に世間でよく実践されている英語学習法ではなぜ英語の壁が突破できないのか、ということについて簡単に見ていきたいと思います。よく多くの英語学習者がやってしまう、やってはいけないこと、その代表選手が英単語を覚える、語彙を増やすということです。TOEIC 品質英単語みたいな本が出続けていますが、英単語を覚える、語彙を増やそうとする勉強には、英語を話せる能力を身につけるという目的から見れば何の意味もありません。いじめられっ子が、もういじめられるのは嫌だ、強くなりたい、と言って、中段突きとか下段払いといった空手の技の名前を暗記して、空手のボキャブラリーを増やそうとするようなものです。それでは決していじめられる現状から抜け出すことはできないわけです。闇雲に単語を増やそうとすることは、おしゃれになりたいと思って次から次へと服を買い漁るようなものです。いくらおしゃれな服を買い集めても、その人がおしゃれになれるわけではありません。その人に美的センスがなければ、そもそもおしゃれな服を選ぶことすらできない。着こなすこともできない。そして洋服ダンスの中がぐちゃぐちゃになるだけです。逆に言えば、おしゃれな人というのは、たとえユニクロであってもうまく着こなせます。それと全く同じで、英語話者は基本的な単語、例えば have や take といった言葉だけで、実に様々なことを表現することができるわけです。順序が大切なんです。語彙を増やすのは、英語の話し方や聞き方がわかるようになってからです。と言いますか、英語の話し方や聞き方がわかるようになった後で、実生活の中でたくさんの自然な英語表現に触れていると、語彙なんて勝手に増えていきます。つまり単語帳なんて全く必要ないということです。文法についても同じようなことが言えます。英語を話せるようになるために、文法に心血を注ぐことには何の意味もありません。いくら文法学者になったところで、英語のコミュニケーションが自然にできるようにはなりませんからね。合コンに行って、女子とうまく話せないからといって文法を学ぶようなものですよ。ロンドンの語学学校で講師をしているイギリス人の友人がいます。彼から以前聞いた話があります。文法テストで満点近くを取る日本人留学生がたくさんいる。彼らは英語をスラスラ読んだり話したりできるかというと全くできていない。むしろ文法の点数の低い、他のヨーロッパからの留学生の方がずっと英語コミュニケーションが上手にできる。彼によれば、日本人留学生は今まで英語の文法を学んできたので、イギリスでは英会話がやりたいと言って語学学校に留学してくる。他方ヨーロッパの学生たちは、英語はいつでも喋れるから、きちんと文法を習いたいと言って語学学校に留学してくるそうです。なぜ文法のできる日本人留学生よりも、文法が苦手なヨーロッパ人留学生の方が英語が上手いのでしょうか？それは知識としての文法には実態がないからです。語彙と同じく、これも順序が大切で、文法を勉強するのは、英語の話し方や聞き方が分かるようになってからです。これはどういうことでしょうか？アメリカンフットボールのルールをいくら詳しく覚えたところで、アメリカンフットボールはできるようにならない。交通ルールを暗記しても、自動車の運転技術は向上しません。我々人という種は、文法学習に身を投じる前に自分の経験を通して、自らの土台となる話し方をまず覚えなくてはなりません。歴史を見ればこれは明らかです。英語の始まりは、アングロサクソン族がブリテン島にやってきた5世紀と言われています。そしてイギリスで初めての文法書が出たのは、その1100年後の16世紀末期。すなわち歴史的に見て、イギリス人は1100年間英語の文法書なしでやってきたということです。その11世紀の間、文法のテキストがなくてイギリス人が困っていたのかというと、全くそんなことはありません。日本語ネイティブの人が 日本語の文法を知らないのと同様に、英語ネイティブも学問としての文法はよく知らないのが現実です。例えば、the という冠詞がありますが、これは次にやってくる音が子音の時は the、母音の時は z と日本の中学校では教えています。このルールは実際ほとんどのアメリカ人は知りません。でも正しく言えている。それは勝手にそうなるからなんです。日本語の音便と少し似ていて、そういうふうに発音しないと体が気持ち悪い。この英語を話す時の体の使い方については音声講座の後半でまた触れていきますが、英語を話すのに適した体の使い方を身につけてから英語生活を送る。そうすると大体の文の法則は勝手に身についていきます。文法は身体感覚やイメージといった文化的アプローチで捉えると早く自然にマスターできるのですが、ほとんどの日本人は知識で対処することを学校で教えられています。民間の予科スクールでもそれは変わりません。知識至上主義の学校教育の弊害というのはとてつもなく大きい。そしてそれが社会人になっても TOEIC といった資格試験に受け継がれているわけですね。私の生徒には TOEIC 満点者は多くいますし、中には30回以上満点取った者もいました。彼らは英語の知識はあっても、その他のメソッドを習うまでは英語をうまく話すことができませんでした。簡単に言うと、原因と結果の混同です。TOEIC の勉強しても英語はうまくならない。でも正しいやり方で英語の壁を突破して英語をマスターすれば、TOEIC のスコアも自動的に上がります。みんなやってることがちぐはぐなんですよ。単語を覚えても意味がない。文法をやっても意味がない。では何をやったらいいんだろうか。リスニングでしょうか。リスニングも違います。もちろん英語の音を聞き取るリスニング力は必要なことは言うまでもありませんが、ただネイティブの英語を長時間聞くだけではいつまで経っても英語を聞き取る力はつきません。バイオリンの名演奏をいくら聞き込んでもバイオリンが弾けるようにならないのと同じです。我々商法官ではこういう言い方をしています。英語は耳で聞くな、筋肉で聞け。もう一回申し上げます。英語は耳で聞くな、筋肉で聞け。意味不明ですよね。でもこの意味することがわかると、英語のリスニングは謎が解けたかのようにスルスルマスターできます。今回の音声では時間の関係で説明しきれないのですが、簡単に言うと英語と日本語では規格が違うんですね。 Windows と Mac みたいなものです。そんな規格違いのものを今自分が持っているツールで聞こうとしても無理なんです。では何が必要かというと、英語を聞き取るためには自分の頭の中に英語向けの脳内ネットワークを構築しないといけません。いわゆるシナプスの結合です。ではどうすればこの英語のネットワークを構築できるのか。 MIT で研究者をしていた脳科学者の友人がいます。彼によれば、人の一生で脳内ネットワークを構築するチャンスは3回あるそうです。1つ目は幼少期、2つ目のチャンスは事故にあって脳を損傷した時です。事故にあって脳が損傷を受ければ、その回復時に新しいシナプスのネットワークが構築されるわけです。3つ目のチャンスは大人になってから訪れます。あることをするときにそのチャンスは訪れると言います。そこに大人からでも脳内に英語のネットワークを構築する絶好のチャンスがあると言います。それはこの音声講座の後半でお伝えしていきますが、英語の壁を突破するためのあることをすれば、脳内に英語のネットワークが構築されて、ネイティブの話す英語があなた自身の言語であるかのごとく聞き取れるようになっていきます。ひたすら英語を聞き流すだけで英語が話せるようになるというような教材も流行りましたが、少なくとも100年ぐらい聞き流さないと無理だと思いますね。シナプスの結合を組み替えない限り、大人がそんな方法をやったところで英語はいつまで経っても聞き取ることはできませんよ。聞いても聞いても解像度の低いぼんやりした音の羅列、あることにより英語の脳内ネットワークを構築した後にあなたが英語を聞いてみると、今まで聞いたことのない臨場感で英語の音が聞こえてくるはずです。あなたはびっくりするはずです。これは英語の発音に関しても全く同じことが言えます。商法官ではこのように言っています。発音は非常に重要だ。しかし、発音はただのおまけ。 わかりますか？その重要性をいくら強調しても強調しすぎることはない、というぐらい英語において発音は非常に重要なのです。それでも私は発音はおまけだと考えています。後に詳しくお話しますが、発音よりももっと根本的な概念があります。その中心的概念といえるあることを身につければ、あなたの発音能力やコミュニケーション能力は一気に開花していきます。あなたの話す英語はネイティブのような英語に聞こえるようになってきます。ところが、一般に行われている発音の指導というのはとにかく舌の形を教えています。V の発音は下唇を噛むとか、TH は舌を少し出して軽く噛むとか。詳しい理由はまた述べますが、そのような舌を噛むなどの指導法は全て間違っています。簡潔に言えば、これも舌の形は結果的にそうなるのであって、末端の舌だけを意図的にそう動かすのではないということなのです。さて、長くなってきましたので、続きは第2回の方でお話していきますが、単語を覚えてもダメ、文法もしかり、リスニングもいくら耳を鍛えても意味がない。発音も同様です。舌の形をいくら練習しても全く意味がありません。このように、日本でまことしやかに行われている英語学習法というのは、本当にデタラメということなんです。イカ様と言っても過言ではありません。そして多くの人がやっているネイティブ講師とのプライベートレッスン。実はこれが一番意味がない。意味がないばかりか、これをやればやるほど英語の壁を突破していくことは難しくなります。なぜネイティブとのプライベートレッスンがダメなのか。そして、ではどうすればあなたが英語の壁を突破することができるんだろうか。この点について次回の音声講座で詳しくお話していきますね。あなたが英語をマスターする上で非常に重要な内容となっていますので、ぜひお聞き逃しなく。それではまた次回の音声でお会いしましょう。